瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課那須大輔さんにお越しいただいて、防災の日と防災週間についてお伺いします。那須さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日は防災の日と防災週間ということでお伺いしたいんですが、まず防災の日と防災週間っていうのはどういうものなんでしょうか。
はい、まず防災の日は関東大震災が発生した日、1923年、大正12年9月1日であるだけではなく、台風シーズンを迎える時期でもあることから、災害について認識を深め、これに対処する心構えの意味をも含めて制定されたものです。また防災週間とは、この防災の日を含む1週間のことです。災害について認識を深めるとともに、災害に対する備えを充実させ強化することで、災害の未然防止と被害を軽減するために、ちょうど本日8月30日から9月5日までを防災週間として制定されました。
はい、ということで、この時期は防災に関する催しが多いんですね。確かにこの時期、防災訓練ですとか防災講話などが行われているっていうのをよく聞きます。
そうですね、全国的に防災訓練を行ったり、防災の PR 活動やイベントなどが行われたりします。瀬戸市でも防災の日に合わせて、30年以内に 70% の確率で起こると言われている南海トラフ地震を想定した平成30年度瀬戸市総合防災訓練を8月26日の日曜日に水瀬中学校で行いました。午前8時半に震度6弱の地震が瀬戸市を襲い、市内の随所で木造家屋の倒壊が見られ、また火災が発生し、道路や水道等のライフラインにも大きな被害が生じ、負傷者も多数いるという想定で各種応急対策訓練を行いました。
はい、私たちラジオサンキューも総合防災訓練参加させていただきました。訓練会場の水瀬中学校に臨時のスタジオを設置して、訓練会場の様子を生放送で伝える情報収集発信訓練を行いました。他にもたくさんの参加機関が多種多様な訓練を行っていました。災害といえば、近年大雨による被害も多いんですが、河川の氾濫や土砂災害などがあります。今年平成30年7月豪雨がありました。西日本を中心に全国各地で大雨による被害というのが確認されましたよね。
はい、災害というと地震や台風を思い浮かべますが、他にも近年日本各地で起きているゲリラ豪雨や大雨による土砂災害が瀬戸市内で起こらないとは言えません。平成30年7月豪雨では、瀬戸市にも約82時間連続で大雨警報が発表されるなど、不安な時間を過ごされた方も多いかと思います。
はい、すぐ近くお隣の岐阜県でも非常にたくさんの雨が降った影響で、長良川の水位が非常に高くなったというのが印象残ってます。また各地で土砂災害による被害も確認されました。瀬戸市内にも土砂災害の恐れがあるところってあるんでしょうか。
はい、土砂災害の恐れのある区域として、土砂災害警戒区域、または土砂災害特別警戒区域に指定されている箇所があります。瀬戸市のホームページから愛知県が情報を提供するマップ愛知というリンク先に飛んでいただくことで、お住まいの周辺が土砂災害の危険性が高いかどうかを確認することができます。
土砂災害は本当に怖い災害ですよね。自分の住んでいる場所が危険かどうかは、家の周辺を見ればある程度判断できると思うんですが、一度きちんと情報を確認しておくといいですね。台風や大雨は他にどのような備えをすればいいでしょう。
はい、台風や大雨に対する備えについては、まずテレビやラジオなどの気象情報に注意してください。雨や風が強くなってから外に出るのは大変危険ですので、被害が出るかもしれないと思ったら早めの避難を心がけてください。特にお子さんやお年寄りの方は避難するのに時間がかかりますし、手助けも必要となります。また、浸水害が予想されるような場合では、ご自宅やご近所の2階へ避難するなど、自分の身を守るための最善の方法を選択してください。
雨や風が強くなってからの避難は、そして夜間の避難というのも危ないですからね。では続いて地震についてはどんな備えが必要でしょうか。
はい、地震への備えとして倒れてきた家具の下敷きにならないように家具を留め金具などで固定しておきましょう。そして住宅の耐震補強を行い、建物が倒れてしまわないようにすることも大切です。昭和56年以前に建てられた木造住宅は無料で住宅の耐震診断を行っていますし、耐震補強工事の補助金制度もあります。また窓ガラスや食器棚のガラスなどにはガラス飛散防止フィルムを貼り、ガラスが割れても飛び散らないように対策をすることも大切です。災害時に備えて運動靴も用意しておくと良いですね。
自分のためにも、そして家族の安心のためにも家具などを固定するということは大切ですね。そして忘れがちですが、ガラスにフィルムを貼って飛び散るのを防ぐこともやっておきたいですね。割れたガラス散乱していることところだと歩けませんもんね。
はい、次に地震の二次的な災害で最も怖いのは火災です。お風呂の残り湯は貼ったままにしておく、消火器を用意するなど対策を取りましょう。お住まいの町内にある該当消火器の場所も確かめておくと安心です。
そうですね、地震の後は火災が発生してしまいます。阪神淡路大震災も東日本大震災も火災が至るところで起きていました。火災本当に恐ろしいです。ご自身の町内どこに該当消火器が設置されているのか確認し、使い方もご確認ください。
はい、ぜひ火災への備えを行ってください。またこの機会に飲み水や食料、貴重品などの非常持ち出し品や非常備蓄品の準備しておきましょう。家族構成に合わせて必要なものを用意してください。持病のある方はそのお薬もお忘れないようによろしくお願いいたします。
お薬も大切ですし、小さなお子さんいらっしゃるところはおむつとか必要ですし、あとペットがいるご家庭、ペットフードなどの備蓄も考えなければいけないなど、家族構成によって備えるものというのは変わりますね。非常持ち出し品、ホームセンターなどでもコーナーが設けてありますね。
そうですね、市販の非常持ち出し品から自分に必要なもの、必要ではないものを加えたり除いたりして自分に合った非常持ち出し品を用意しましょう。また瀬戸市のホームページからダウンロードできる命を守るための防災ハンドブックにも非常持ち出し品チェックリストと備蓄品チェックリストが載っておりますので、ぜひ参考にしてください。すでに準備をされている方も漏れがないか再チェックしていただいたり、食料関係の期限を確認してください。また各地域で行われている地域防災訓練にもぜひご参加ください。いつどこで行われるかはお住まいの地域の自治会、町内会にお尋ねください。
地域の防災訓練に参加するということは災害の備えになりますね。
はい、自分が住んでいる地域の皆さんと顔見知りになることも防災においては大切なことです。避難をするときも隣近所で声を掛け合うことができれば安心ですし、地域における助け合いである共助をより充実させることができます。
阪神淡路大震災では救助された方のうち 77% が家族や近隣の住民などにより家屋の倒壊や家具の転倒から救助された方だったという調査結果もあります。災害時にはその共に助ける共助が非常に重要ですね。
そうですね、地震などの災害はいつ起こるか分かりません。いざという時の正しい知識と行動を身につけるためにぜひ地域防災訓練にご参加ください。
今地域のつながりが大切であるということが改めて見直されてますね。隣近所がつながっていれば町全体がこうつながることになりますね。
そうですね、災害時に共助ができるよう防災について学び、地域の交流を深め地域の方と助け合いましょう。ぜひ皆さんで防災力の高い安全安心が実感できる町づくりをしていただきたいと思います。災害が起きた時に被害を軽減するためには一人一人が防災への関心を高め対策することが重要です。
それぞれの地域で行われる地域防災訓練により防災意識高めていきましょう。今日は防災の日と防災週間ということで防災の備えについてお話しいただきました。我が家への災害チェックをするため、備えのチェックをするには防災の日や防災週間いい機会になりそうです。那須さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。